島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から一時立ち入り受付についてのお知らせです。平成25年2月14日木曜日から浪江町では7巡目の一時立ち入りが始まります。6巡目と同様に受付などはコールセンターで実施することになります。一時立ち入りを希望される方はスケジュールをご確認いただき、コールセンターにて受付を行ってください。コールセンターの電話番号は0120-234-530 番。一時立ち入りに関する問い合わせは浪江町役場災害対策課消防防災係、電話番号 0243-62-0151 番です。以上、浪江町から一時立ち入り受付についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日お話を伺うのは一般社団法人福島連携復興センターの事務局長、鎌田千恵美さんです。鎌田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず鎌田さんにはこの福島連携復興センターについてどんな活動をされているところなのかお聞きしたいんですが、教えてください。
はい、名前の通りなんですけれども、支援されてらっしゃる皆さんの、つながりづくりを、支えさせていただいている団体になります。主には情報の提供であったりですとか、つなぐコーディネートをさせていただいてたりですとか、支援の方々をつなぐネットワークの会議等を行っている団体です。
つなぐというキーワードが出てきましたけども、こちらは復興という、ね、名前がついてますが、そうすると震災後にこういった活動を始められたんでしょうか。
はい、そうです。
コーディネートというお話がありましたけども、震災後いろんなことを必要としている方々と、はい、それから物資ですとか、はい、物事で支援したいという方々たくさんありましたよね、はい、そういったことをつなぐという役割になってらっしゃるところでもあるんですね、
はい
はい、具体的にはどんなことをされてきたんですか。
はい、これまでその震災直後は物資の支援というものをつなぐことが多かったと思うんですけれども、はい、目に見えづらい部分というか、はい、あのソフトの面をあのつなぎすることが多かったんですね。
目に見えない部分、
はい、例えばやっぱり人手が不足しているとか、あとは子どもの遊び場がないから、うん、そういったところで その外遊びをあの支援する団体さんを紹介してほしいとか、あとはその仮設住宅ですでにお困りの方々がどういったことに困っているのかっていうのをきちんとその把握するっていうことを調査する団体さんをおつなぎしたりとか、
なるほど。
なかなか被災者の方々には直接触れる機会はないんですけれども、うん、それを支える方々を支えるようなものをつなぐということを仕事とさせていただいております。
ね、震災が起きてからこういったことが必要だとかいろいろ考えますけれども、はい、それを手に入れるための方法とか手段、うん、誰に頼ったらいいかっていうのはまず ね、一般の方はわからない、
はい、
そういったところで間に入って紹介をする、はい、ハード面はいくらかこう落ち着いてきたのかなという感じもするんですけども、ね、はい、やはりソフトのところに目を向けて来られた、はい、
そうですね、
はい、具体的に先ほど仮設住宅のお話がありましたけども、はい、こちらではどんなことを手掛けられたんですか。
はい、仮設住宅やいわゆるみなしと言われるような借り上げの住宅の方々っていうのに対して、はい、いろんな NPO さんだったりとか支援団体さんがあの支援に取り組まれております。はい、例えばお子さん方の学習支援であったりですとか、うん、高齢者の方々の心のケアとか引きこもり防止のワークショップだったりとか、うん、そういったところをあのいろんな団体さんが取り組まれておりますので、うん、 ったところを情報発信でお手伝いさせていただいたりとか、まあ、必要なサポートをおつなぎさせていただいているような状況です。
今多くの、ね、仮設住宅などでいろんなサービスを受けたりすることができますけども、そういったところの一端も担われているようになるわけですね、はいはい、鎌田さんから見られて、はい、そういった活動をされていかがでしょうね、皆さんのこの反応というのは見えてきますか？
そうですね、私たちは直接その被災者の方に触れ合うという活動ではなくって、うん、その先にいる支援者の方々を支えるということで、はい、活動させていただいているんですけれども、この1年本当に多くの支援の方々っていうのが入られていただいて、はい、ただ震災前から活動されていらっしゃる方々が震災でさらに頑張っていらっしゃるという方もいらっしゃるんですね。そうなってくるとすごく毎日目まぐるしくというか、うん、休みなく働かれていらっしゃって、うん、その方自身も被災されている方々っていうのがいらっしゃって、被災されながらもその支援されていらっしゃるような方々がどんどんやっぱり体も疲れてきているというところの問題だったりですとか、
支援する方もそうですよね、はい、支援疲れというのは出てくるんですね。
そうですね、やっぱり1年半経ってやっぱりもうそろそろ疲れてきてますよね。
そうですよね、はい、自分にも支えが欲しいというふうになりますよね、はい、なるほどね、それが現実ですね、確かにね。いろんな形で、まあ、支援をしている方がいるというのも私たちは、まあ、忘れることはできませんけれども、はい、これからですね、この福島連携復興センターでは、はい、どんなことをしていきたいとお考えですか？
はい、この1年本当にたくさんの支援をいただいたんですけれども、来年再来年となってくると正直お金の部分っていうのはどんどんやっぱり予算も削減されていくでしょうし、そうなった時にじゃあどうやって頑張るのかっていうところを今から皆さんと共に考えていかなければならないなと思ってます。で、当たり前にある支援ではなくって、やはり今後はその自分たち自身で福島の皆さんそれぞれが自立していくってことがすごく求められてきますので、そういった意味では支援するされるという関係性ではなく、一人一人が復興の担い手としてどういうことができるのかっていうのをですね、共に考えさせていただければなと思っています。
そうですよね、震災から時間が経って今度は何とか自分の力で立ち上がろうという方々増えてくるでしょうからね、はいはい、そういったところに寄り添っていくと、
はい
はい、ちなみにこういった支援をしたいとかこういった支援を必要としてるなんていう方々は、はい、この福島連携復興センターに、はい、連絡するとこう、はい、いい情報をいただけたりするんですか？
そうですね、一応復興庁だったりとか福島県さんなんかと情報の交換ともさせていただいてますし、うん、県外からいろんな方々がその情報を提供させていただいてたりですとか、いろんな支援の形がありますので、はい、そういったことをすべてホームページ上で公開させていただいておりますし、ホームページに載せられないような細かな情報ともございますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
ありがとうございました。今日の絆づくりインタビューは一般社団法人福島連携復興センターの事務局長鎌田千恵美さんにお話を伺いました。鎌田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クラウンハイブリッドリボーン FR セダン専用の新開発ハイブリッドユニット、その進化をぜひ体感してほしい。9日10日は歴史的試乗会開催。あなたはまだ本当のクラウンを知らない。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。